ネコンギスタ。
この放送は講談復興協会の提供でお送りします。
何気がし、
今さっきちょっとトイレ行って、トイレの洗剤を見てふと思ったんですけど、洗剤に 99.99% 除菌って書いてたんです。なぜそこ 100% と書かないか。
あ、本当そやな、あんなんな
って思ったんですけど、でもね、その後 0.01% の除菌をされると、そこの空間に人間は入れないんじゃないかな。
いや、 99.9% でもやばいで。
やばい、本当はやばいですけど、
ね、でもな、思わないけどな、あんな嘘やんな。なんだよ、真実味を与える 99.9 なんやろうけど、あの洗剤だけはさ、なんで新商品が従来品より毎度毎度あんなすごいのって
思います。
なあ、従来品のやつの CM 忘れたんかって、何でもピカピカになる、ツルツルになる言うてたのにって、なあ。
あと思うんがね、シャンプーなんですけど、シャンプーって新製品が、シャンプーって新製品が出るじゃないですか。だから何年か経つと、どんどん安くなっちゃうんですよ。で、ここでまたポンって新製品が出ると、また元の値段に戻るんですよ。なんかそうやってサイクルさせることによって、値段を下げるのをあれしてるのかなっていう。
多分やけど、ただ単に、飽きるから、消費者が同じ洗剤使ってたら飽きるから、パッケージ変えてる程度やと思う。缶ビールとかでもな、まあ、味も変わるけどな、その話もちょっと用意してあるんだけど、でもな、考えたら、洗剤作ってる 会社の人たちって考えたら、あれ、どんどん綺麗になる洗剤って開発していくと、サリンみたいなもん絶対できてまうよな。
いや、サリンは作れる、あれはあるでしょ。
だから、サリン作ろう思ったらいつでも作れるような設備や技術に囲まれてる人たちが、まあ、汚れを落としていくということでいくと、あ、これ命まで一瞬で落とせる、その洗剤できちゃうよっていう中で、これ以上強い洗剤作ったら人間死にますんでって中で、じゃあまあ新製品は、パワーはそのまんまでパッケージだけ変えとこう、匂いだけ変えとこうみたいに、なるっていうか、なんなら今までの洗剤より落ちませんけど安全ですっていう方向に一回変わるんちゃうかというぐらいさ、もう究極なんじゃないの、あんな、
そうですよね、前回出た新製品のやつより今回の新製品はさらに汚れがなんか何パーセント落ちよく落ちますみたいな。
しかも多分洗剤の会社って大企業は多いねんけど、あれほんまに怖くて、戦争中とかは本当に毒ガス兵器とか、あるいは火薬、爆薬とか化学反応で作るような会社やったわけやし、有名な P&G とかああいうのはユダヤ系企業で有名やんか、で、いや、その気になれば人類を滅ぼせるんだよ、P&G とかライオンの工場の設備があんだけあるやろ、その気になったら一夜で日本を滅ぼすぐらいのサリンをさ、ライオンは作れるわけやん。だその力たるやっていうか、恐ろしさたるや、でその力を握ってしまっている企業のさ、怖さ。だからその企業が悪さしなくても、なんか経営が傾いた時に北朝鮮系の会社に本当はね、分からんとその買収されて、で一夜にして大量のサリンをライオンの工場で作って巻かれたら日本終わるわけやし、だからそう考えたらめっちゃ怖いよなっていう、
それってでも小説とか映画にできますよね。
ね、金もらわれへんから。
その今企画代。
今の企画だけ。小さいな。
でもそこでちゃんとストーリー書いて、叱るべきところに応募するとか。
やめ、別にええから、そんなええからお金いりませんから。さっきなんか言ってたよな、その、この話も後でするけどみたいな、忘れたな。まあ、ええわ、NHK のブラタモリっていう番組があって、 ええー、番組やなってほんま思うね、
はい、
あのタモリさんが、うん、まあ前から何度か取り上げたと思うけど地質学者みたいな趣味を持ってはって、
はい、
NHK もそれに乗っかってそのもうそのいろんな有名な観光地とか日本を回んねんけど地層とか石とかその地質学がタモリさんを好きでしょという形で必ずそこの地質学の専門家呼ばれてて、
うん、
で地質学的に見るとみたいな形でその地方のことをね、うん、まあ解明していくみたいなノリのちょっと科学番組と観光番組が合わさったみたいになってね、なんで温泉が湧くようになったとかね、
はい、
何十万年前はこことここ離れてましてみたいな、でタモリがいいねとか言いながらその、まあ、やっていくっていうやつで、で京都とかでもそうやって意外にもその活断層とか、
はい、
その地震によってここの崖ができまして清水寺ができたんですよとか、でその崖いうのが昔の人はこの世とあの世を分かつ壁やと、うん、まあ、見立てて、
はい、
でその崖際の道をこう参詣道として、
うん、
その崖っぷちにこのお寺を建ててありがたかったとかね、
うん、
であとそういう要塞とかを建てるにもこの地形が都合が良かったとか、うん、そういうことでやっていくっていうのは面白い番組なんやけど、俺も欠かさず見てんねんけどな。銀閣寺やっとって、
うん、
また京都かと思って、
はい、
でも気になって見たらこれがすごくてさ、銀閣寺って知ってるでしょ、
はい、
教科書にも載ってるよね、
はい、
で金閣寺と銀閣寺があって、
はい、
金閣寺は親父かおじいさんが作ったよね、足利義満っていう偉い人が、でこの人は金に物を言わして権力に物を言わして金閣寺を作って、で銀閣寺っていうのは足利義政という将軍がまあ対抗してじゃないけど作った別荘で、で金閣寺と銀閣寺は、まあ、そうあだ名やけど銀閣寺は、
はい、
銀は張ってないんで、
はい、
めっちゃ地味な
はい、
別荘やけど、その非常に分かりやすい対比で、派手好み対地味好みっていうことやな、うん、わびさびみたいな、うん、で秀吉とか信長も完全に金閣寺派で、
はい、
こういう人も日本には多いわけよ、
はい、
派手好みで巨大なんかベンツとかスポーツカー乗り回す人みたいな、はい、で金とか黒とかが好き、
はい、
分かりやすくな、で一方でもうそういうのいらんねん全部っていう人たちが、まあ、僕なんかもそうなんやけど、これは銀閣寺派みたいな、
はい、
実際に ここで日本の初めてこれ、戦国時代の前ぐらいになって応仁の乱という京都がめちゃくちゃになる反乱を実際に体験した足利義政がもういやいや言って作ったもんらしくって、でそこからその後の日本の茶道とかさ、千の利休とか、
はい、
あれとかが言うようなもうその余計なもん全部いらないんですよみたいな、お坊さんみたいな、そういう引き算の美学みたいな日本庭園とかあるやんか、でそういうお金かけないで金キラ金じゃない方がいいよねみたいなノリを作ったのがこの足利義政は最初やったみたいで、
はい、
で、すごい、そういう意味ではすごい人だったよねっていう人なんよね。で実際漫画「日本の歴史」っていう僕のバイブルもまた読み直してんけど、まあこの人はでも結構、まあ、時の将軍さんで人も殺してるっていうか無責任な政治してるし、まあ、この銀閣寺を建てるにあたっても金を湯水のごとくに使ったり、まあ、人々を強制労働みたいなさして作ってるから善人ってわけじゃないね。でもこの人がほとほとその嫌気がさして銀閣寺を作ったので、そこがちょっと面白いところで、そのブラタモリでも地質学的に解明するとこの銀閣寺っていうのはこのまさにこの足利さんの当時の心境を今に伝えて、まあ今まで残ってんねんけどやつで、京都の郊外にある
はい、
で京都って四方山に囲まれてるでしょ、
はい、
で東側に東山っていうのがあるのかな、
は
まあ、これも崖ですごい結構山があるね。お寺とかもあるよ、ね。はい、だその山のふもとに銀閣寺っていうもの、まあ、そういう別荘があんねん、
はい。
まあまあ、こじんまりしたものかな。はい、で、それが、銀閣寺の向いてる方向っていうのが面白くて、はい、山の方を向いて、その山のふもとに池とか作って、はい、で、こういうなんか小さいお寺みたいなのあるやん。はい、地味なやつ、
はい。
あって、で、その縁側の方向、こっちが見る方向、正面やなっていう方向がわかんねん。ブラタモリで行くとな、はい。と、これ完全に東側を向いてんねん。東山っていう山を向いて家が建ってんねん。
はい、
つまり、背中側に京都がある、
はい。
だから、あ、この人はもう京都が嫌になる。
はい、
でも京都に住まなあかんからここを見っけて住んだと、うん、しかも面白いのはこの銀閣寺の背中側京都の方にこんもりとこれも自然の地形のいたずらでできた山があるね、うん、
はい、
小さめの山がある、
はい、
でその山と大きな東山の間の谷間みたいなの
があるね、はい、
でそこに京都に背を向ける形で銀閣寺当たってるんで、うん、もう完全にここに住むと京都が見えなくなる、
はい、
で、あ、この人はまさに時の将軍で花の都みたいな、うん、そういう花の御所とか呼ばれる、うん、その今でいう東京のヒルズ族みたいなところで全ての権力を握っていた人たち、でもまあそれがつまらん跡目争いとかでも戦争を散々やって、うん、それで京都は焼け野原みたいになって、でもう嫌になった人がその引きこもった場所だね、
はい、
引きこもりの家だね、
はい、
でもそこがガンダムの富の泉じゃないけど、さすが時の権力者、その引きこもり方も超一流で、うん、そのむしろこの人の才能はここで発揮されたっていうか、引きこもるならこうだよねって言って、うん、やったのはまずそういう京都の地形をよう調べんとこの場所を発見できないやん、
うん、
でお寺とかにさ引きこもってしまうの一番早いやんか、
うん、
だけどお寺じゃなくて自分でベストを立ててそこへ住んだっていうのはお坊さんの世界ももう権力争いで汚れてる、
うんうん、
だから俺は寺には行かんぞっていう気持ちやと思うんだよね。で普通出家して大体寺で偉そうにするね、だから寺にも行かんと。でそのこの人がその我が引きこもり人生生活で発明したのがね、この銀閣で。それ何か分かる、うん、もう感動するでこの話。この四畳半というのを発明する、
うん、
な、
もう手狭な
今のワンルームマンションみたいな、
はい、
で銀閣寺の中にその自分の部屋いうのがあって、はい、まあ、有名やん、教科書では書院作りとか言うやんか、
はい、
書院作り言うと、旅館とかに泊まった時に、掛け軸掛けてあって、床の間みたいな、あるやんっていう。ああいう、いわゆる、どこにでもある和室っていうのが、この銀閣寺が最初と言われる、ね。まあ、それだけでもすごいやんか。まあ、実際、建築とかにものすごい興味があった人みたいやねんけど、ローマの建築に始まってずっと中国の建築とか、まあ、真似するもんやん、建築いうのはね。だけど、この人、そのおじいさんの建てる金閣寺は完全に、まあ、中国かな、それのマネやねんな、
はい、
だけどオリジナリティやねん、この銀閣寺は。でこれ日本では初めてぐらい、その中国朝鮮の文化だけではなく作ったもん。でその後江戸時代というのは鎖国したおかげですごい独自性を発揮するやん日本人で。だから今日本はすごいオリジナリティ豊かな民族って文化やって、うん、みんな疑わず思ってるけど、それまで足利義政までそんなことやったこと一人もおらんというぐらい、全部まあ外国から入ってくるもののサルマネやって。それはこの人は引きこもり生活に入った途端、その現代まで伝わる和室というものを発明し、その四畳半というのがちゃんと今は残ってんねんけど、そのこの時の権力者、ハーレムでも大奥でも持ってるような人がやで、
うん、
もう人間が嫌いで嫌いで、うん、そしてさ一番自分が落ち着けるとこはどこかって必死になって考えた時、うん、こう手足を伸ばしたら、まあ、壁には 当たらんぐらいの広さはあるけど、うん、あのなんていうの、安心できる狭さ、
うん、
狭さやって気づいたから、うん、中国の皇帝とかみんなさ、自分が安心して暮らすために巨大な球場を作って、
はい、
何千人も兵隊を並べてかがり火をたかして、ようやくその真ん中でセックスするみたいな、うん、それでも安心できへんわけや。そりゃそうやん、スースーしてな、うん、忍者がいくら入ってきてもわからんから。だけどこの人は安心できる空間っていうのを必死に考えた結果、今どこにでも見るいわゆる狭い四畳半というのを考えついて作って、でその時に足利義政が、あー落ち着くわー言うてな、手足を広げて大の字でその四畳半寝たやろうなって、もうそのブラタモリでもその部屋入ってやってたけど、それは本当に絵に浮かぶような感じやって、でなんかこの人は疲れていたんだなっていうのが分かるし、それあのなんとなく今42歳で芸人18年やってきて、あと2年で20年になんねんけど、僕もなんかやや疲れがね感じ出すわけですよ。年齢が40超えると今までの人生を振り返りつつ、残りの人生を考えると真ん中ぐらいかなっていう中で、あの思えばし、なんか例えば小学校中学校行って、あそれで大学まで行った時さ、高校までしんどかったよなってみんな思いません、はい、受験とかあって、はい、大学やったら羽伸ばすみたいな、はい、あるじゃないですか。で40になるとその社会人もう20年近くやってっていう年やから、そのなんか一回半生が終わるから、ああしんどかったなって。でも考えたらなんか駆け抜けてきたとか言ったらかっこいいけど、別にせんでもよかったかなみたいな、あのそういう気持ちって、東京今50過ぎてるけど、あの思うことはないですか？何がないですよ。お前の場合はそう
そんなにあの疾走感っていうのもないですか？
うん、東京は偉いもんで、でもあのレントゲン技師になるために、専門学校に何年行った？
3年、はい、
それは通いでしょ、通いですよね、はい、だけど高校出てからそこは行くわけやけど、はい、おかげで今結構あのいい給料もらってるんですけど、あのなその悩んで決めたわけ、いくつかの選択肢から決めたわけ、
うん、そうですね、普通の大学に行くっていう、うん、行くかで大学に行くとなっても、その決まった方向性っていうのは、
じゃあ進路指導的なことがあったわけ、
うんと、そうですね、おっていうか、なんかあのちょっと世話になった人にこういう職業もあるよみたいな、うん、
世話になった人って高校生で世話になった人って、
あの世話になったっていうことでもないですけど、塾の先生ですね、
はい、
でその先生がたまたまそんな職業をやってる人も知ってて、
うん、まあでも君に向いてると思ってくるじゃないのな、うん、あの結構理系肌で、あのそっち系はできるっていうことをちゃんと見抜いていて、あの紹介してくれたんじゃん。もうそれもラッキーやったけど、でもそういうあの人生の選択をさして、うん、でまあでもレントゲン技師っていうのは本当幸いやったのは、そんなあなた50で疲れを感じるほどではないってことでしょ、うん、だからそれもう非常に幸福なパターンだし、本当みんながそうやって生きれたら本当理想的やと思うんやけど、うん、まあこのラジオ聞いてくれてる人のほとんどがそこまで幸福なことはないと思う。やっぱり今結構思い悩んでる人がこんだけ、まあ、多い感じするのは、そこまでラッキーな道がそんなたくさんはないっていうかね、うん、まあそういう中で僕もその芸人をあの18年続けてきて今後も続けるつもりやけど、まああのしんどい仕事なんですよ、うん、それで、はい、あの足利義政さんのことが大昔の将軍さんやけど、うん、そうそうってなんか一緒に、うん、なんかガンダムの話して盛り上がった時みたいに、うん、もう銀閣寺をブラタモリで見ながらそうそうって 思わずその行ってしまったし、うん、今僕が住んでるそのこの団地の2階の団地の中でもいろいろ場所が違う中、なんか銀閣寺に近いんですよ、ここ。ここのベランダこう開けると、向かいの道路が見えて、で、木側は生い茂ってて、はい、で、向かいの団地があって、ここ、あの、この団地の中でも多分一番ぐらい静かなんですね。で、家出ても、こっち側出ても、あの団地の真ん中にポンって出る感じで、はい、あの、静かやし、実際、あの人が京都のあれが嫌で、はい、京都の郊外っていうかほとんど京都が見えへんところに住んだけど、はい、僕で言うと大阪嫌いってわけじゃないけど、はい、あの大阪のガヤガヤガヤガヤした雑音がストレスになるね、田舎前からね元が。なんで大阪から見た時のここ京都東山みたいな距離感という見方もできて、それであそうそうっていう思うとこあった。で私の仕事はあの僕も自分の大好きなことを仕事として選んで悔いはないんですけど、でもつくづく思うのは、あの結局最後は人に聞いていただくお客さんいないとしょうがないですよね、うんうん、そうするとお客さんに嫌われたらあかんのは当然ですけども、お客さんは戦争で死んだりしてもあかんんですよ、うん、病気で死んでもあかん、転勤でどっか行ってもあかん、そう考え出すと、うん、転勤でどっか行ってもあかんということまで考え出すと、まあ、たまらないでしょ、うん、この仕事で。まあそっから CD とかを作って遠くに行った人にも聞いてもらえるようにっていうふうにこっちも工夫はしてきたけれども、でも本当嫌われてお客さん離れるならまだええよね、うん、それ自分でコントロールできてるってことや、うん、まあ嫌われたくなければさ、そういうことを言わないように気をつければいいし、まあそれがストレスになるから俺の場合は嫌われてもいいやと思ってやるけれども、でもさ、人が転勤になるのまで止められないし、
はい、
戦争とか病気で死ぬものも止められないから、はい、だから例えば 3.11 とか天皇陛下死ぬとかでも自粛ムードになるだけでもいろんな店が打撃受けるっていうやんか、はい、でやっぱお店って立場弱いね、サービス業ってな、うん、そう自分が悪いこと一個もしてなくても客足がパッタリやむようなことが当然ゴロゴロあるね世の中に。そうするとああこれ自営業って、俺親父がサラリーマンやったから誇り高き自営業やったら悩みないわ思ってたけど、あるわ思って、でお客さんがずっと存在し続ける、それこそ少子化も含めて、それってどこにも保証ないから、もう不安、それ考えたら不安で不安でしょうがないっていう部分が、というかもう不安を感じないようにしたいねんけど、やっぱどっかにさ不安が残るわけで、そうするとなんか本当に引きこもりたくなる気持ち分かりますよと。だけどこの人は仕事を完全に放棄したわけじゃないのよ、足利さんは。それで一応銀閣寺の中にもその政治を司るその役所みたいなのちょっとはあるらしいね。でそれにあの京都におるやん、まだ京都を捨てて東北とかに逃げることもできたわけやけど、この人は一応京都におんねんな。でそれってああインターネットつくづく嫌やけど、 Facebook はやめてこないで、もう別にもうええわ思って、でだけど Twitter はやめへんやみたいな、そういうあのツイッターとかでクソリプもろうたり、あのクソリプぐらいやったけども、人格攻撃みたいな、あの俺 YouTube のコメントにもうとんでもないそのね、うん、レゴで作った戦車に、うん、お前ここになんか排気パイプが本物もあるっていうコメントいらんやろ、レゴやっちゅうて
排気パイプをつけろと
みたいな、この本当のティーガー戦車はこんなに車高が長くないとか、もうそんなことをレゴにいっちゃうもんつけてくるって頭おかしいぐらい、あのっていうかよっぽど機嫌が悪いんやなって思うからやめたくなるやん、その YouTube とかも。だけどあのやっぱりやめるわけにもいかず、あの そこまで大嫌いってわけでもないので続けなあかん、でも続ける限りなんかじわじわストレスも感じるっていうので、うん、ああそういう京都が見えない京都に住みたいよね、その気持ちわかるよっていうのは、うん、その千年の時を超えて足利義政さんはめちゃくちゃ身近に感じれて、
はい、
で そこからやっぱりあの銀閣寺みたいな、まあ 俺が自粛臭くなったといえばそれまでやけど、その日本にもいろいろわびさびの文化があるじゃないですか。でその後戦国時代になった時も、一方で信長や秀吉みたいなあの金キラ趣味が、名古屋趣味が主流になんねんけど、一方でいやそんなんよりも足利義政さんみたいなの続きって言って、あの千利休とかがやったことっていうのは、まあ千利休はその中で一番出世頭やけど、茶人たちがやったことっていうのは、いやあの足利義政さんがやってたようなこうわびさび文化いうのもありましてねみたいな、地味がいいんですよ地味がみたいな。で江戸時代って結構地味な時代だよね。でも地味で綺麗なものは最高じゃないですかみたいなノリが、まあ、今の日本文化の半分以上やんか。あの金キラ金だけで言うたら、それは前のアステカ文明にかなわへんでとか、だからそういう外国に中華文明とかに負けるでみたいな、物量で負けるでみたいな話に最後になるんで、あの本当に白と黒であの筆で習字でスパッて1っていう字をスパッて書くみたいに、これが一番ええねんっていうような、ああいうものっていうのは僕は大好きで、それでね、あれやろう思ったよ。あの、ドラゴンクエストビルダーズをまたやろうって。で、ドラゴンクエストビルダーズってもうすぐ2が出るじゃん、楽しみにしてるんやけど、
はい、
1をクリア寸前でやめてたんで、まあ、やってクリアしようと思って、まあ、クリアもしたんですけど、普通さ、何でも自由にクラフトできるマイクラ式のゲームをやればさ、手間暇をかけてさ、徹夜してさ、巨大な町や巨大な城を作ろうって思うやん、
はい、
でそれは人間の本能やし、ローマ帝国時代から続く人間の本能やから、あのどんどんでかいものを作ろう作ろうと、あの僕もしてたんよね。それでどうだ立派だろうっつってさ、ネットに上げたりする人もいるじゃない、
はい、
でこれ人間技じゃないぞみたいな、信じられないぐらい手間のかかる地形から作り直すみたいなものをあげる人たちは日本人にも多くて、まあそれはすごいことだと思うけども、はたと気がついて、俺前々からそういうのもともと苦手やし、そういうなんていうの、あの労働力をかければかけるほどいいもんができるよ競争に入ったらしんどいやんか、なだから負けるやん、うん、だからあのどうせ勝たれへんし、そういうのは最初からしそうないと。だけどこのゲームを楽しみたいって思ってて、何か忘れてるような気がしてるなと思ってたが、このブラタモリ見てバシンできたのは、そうやと、わびさびやんかって、
うん、
それは日本風ってことじゃなくて、このドラゴンクエストビルダーズって街エリアだけじゃなく、どこにでも家とか建てれんねんけど、その、この元々ある、ドラクエビルダーズの元々ある地形を結構広いね。山あり、谷あり、海あり、池あり、城あり。それを、いろいろ借景という形で借りるんだよ、日本のあれって。山とかを。で、その、あここ美しいな、スタッフよう作ったなっていうような、あのドラゴンクエストビルダーズの場合マイクラと違うな、マイクラコンピューター自動生成地形するんだけど、あのドラビルの場合は全部スタッフが一個一個ブロック置いて作ってるんで、ね、そこがあのドラゴンクエストビルダーズの異様なとこで、こんなもん日本人しかせえへんでって、スタッフどんだけ大変やねんって、廃墟とかもスタッフが作んねんな。で2も多分そうやと思うけど、2はもうちょっと力尽きて雑になってんちゃうかなって危惧してるけど、でな、そんだけスタッフがその人間でいかにも自然が勝手に作り出したような、しかもドラクエらしい地形をポチポチ作ったんやったら、それ自体が値打ちやないかと。そしたら、あここええな思うところにパズーの家ぐらいのこじんまりしたもんを作って、でそこに一時住むとかいうのは一番楽しいんじゃないか、
うん、
落ち着くなここみたいなのドラビルでな、今までもでっかい城建てようと思って途中で小さな部屋とか、うん、とりあえず住む部屋とか作るやん、だから狭い部屋やけど、あここええなここずっといたいなみたいな部屋ができることがあんねん、うん、でその部屋に窓をつけて外を見るとスライムがちょこちょこちょこちょことか平原を歩いてるのが見えたりして、うん、うわーええなーこの部屋って 落ち着くなというのはまさにあの4畳半、足利義政さんという最高の権力者が4畳半が一番いいよって言ったっていうね。で考えると、ああこれだと思って、それでドラゴンクエストビルダーズをまた始めたんですが、いや、やっぱりハマるね、このゲームだけは。時間がいくらあっても足りない。そしてもともと与えられてるこの街エリアっていうのも非常に狭いのね。でその非常に狭い中に結構な7、8人住人が来るんですよ、コンピューターの。その幸せにしてやらないといけない、住人たちは。寝るとことかね、ご飯食べるとことか。圧倒的に場所は足りないぞっていう中で、ついついその立派な城のようなものを建ててしまいたくなるじゃないですか。だけど考えたら、あれ、俺の目的は城を建てることじゃなかったはずだ、こうこっそりわびさびのいおりを結ぶことだったはずだって思うんだけど、そのストーリーもよくできていて、次これやれ次これやれというミッションが出てくると、もうそのまずメルキトという町優先で防衛とかも必要なので、やってしまう自分がいて、で完全なさ要塞みたいな真っ黒な石で囲まれた正方形の街ができていった時に、第1回目はかっこいいと思ったんだけど、2回3回と同じような要塞を作っちゃって、ああまたこうなっちゃったかと。でこれじゃないんだよなって。でもとりあえずこの自分以外の NPC のためにも安全でないといけないのでっていうことで、結局広さを最大限使えるっていうのも正方形しかないので、でまた正方形になっちゃったかと思うんだけど、そうじゃないものを作りたいなと思ったりした、導入部なんですけど、ここでやっぱりはたと気がついたことがあって、新たにもう一展開しようということになったんですよ。でそれは次回に伺いたいと思います、
はい、ちなみに僕、小学校の時金閣寺のプラモデル作りました。
いいね。
なんでかって言ったら、金閣寺が欲しかったんけど、金閣寺金メッキされてるからちょっと高かったんですよ、
はいはいはい。
銀閣寺同じような建物やし銀閣寺でいいかって。
それでもガンダムとかじゃなくて金閣寺
のプラモデルです
が作りたかった。
はい。
なんでまた、
なんかその頃なんかお城とかのプラモデルも買って作ったりしてたんで、なんで好きやったのかわからないですけど。
それちょっと東京ゲームの意外な一面で、東京ってレゴとかもね、100均でレゴみたいなの買ってきたら、はい、説明書見ないで作ったらブロックが合わなくて頓挫したっていうぐらい、はい、ああいうの向いてない人なのに。そういう時代があったんだね。
てか、なんか箱庭みたいなのを作りたかった頃、やったんやと思います。
箱庭を作りたいというのはもうかなり銀閣寺ズームなんだけど、あんた今は全くないでしょ？箱庭趣味みたいなのは。
うん。
ね、クラフト系ゲームしないもんね。うん。いや、まあ、それは意外な、意外な話を聞いてたな。
その頃作ってたんですかね。
うん、いや、大切なことだよ。え、小学校
何年か、まあ、高学年やと思いますけどね。
高学年、
自分の小遣いで、そういうの買える年齢やから、
いや不思議な気もするけれども、結構君潜在的に自分の好きなもんなんか蓋していったのかもしれないね、人生の中で。だから前回の放送でこのジャンルの映画はもう見ないことを決めてるみたいなこと言ってたじゃん。ああいう風にさ、もう時間が追いつかないからっていう理由はわかんないけど、いや、そういうことって あんですよ。俺今もう押しも押されぬガンダムファンだけれども、一時も、もうガンダムは卒業しようって決めちゃって、ガンダムのことを自分の脳から消去してた時代が大学生ぐらいあるんだよね。で、それが30前ぐらいでやっぱガンダムだって気づいたからよかったけど、ああいうのってあるんだよね、人間って、
中学の頃からなんかアニメも見んことにしようとかね、
そう
一時思った。まあテレビのアニメはまあ多少は見てても、映画館まで行ってアニメの映画は 見んとこっていうふうに思った時期があります。
だからその多くの人はそうでしょ。
その頃にやってたアニメの映画の話とか出ると、うん、あの時あれ見に行っといたらよかったなみたいに思うんです、
うんうんうん、
そういうふうに思うから今なんかとにかく見たいとかって思ってしまった
人間って。例えばまあ普通に恋愛をする年齢ぐらいになると、うん、やっぱそのこっちにかまけてられない、こっちが忙しいみたいなんで、うん、一回やめとこうっていうのが一生やめることになったり、あのゲームでも忙しさにかまけて一回ゼルダやめたらもう二度とやらなかったみたいなことってよくあるもんね。だからまあそれも仕方ないけれども、大事なものを忘れ物みたいに置いてませんかって、再発見するのも大事かもしれないね、うん、いい感じで、35分喋りましたので、また来週お会いしましょう。レコン喫茶。